その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその病人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼に答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。ヨハネの福音書5章1節から13節までの言葉です。イエスはガリラヤとエルサレムの間を何度も往復しています。今度はユダヤ人の祭りのためにエルサレムに登りました。エルサレムに着くとベテスダと呼ばれる池に立ち寄りました。そこには大勢の病人や体の弱っている人や不自由な人たちがいたからです。その中にとりわけ気の毒な人がいました。その人は38年もの間毎日毎日そこに連れてこられて水が動くのを待っていました。神が水をかき回したとき最初に水に入ると病気が治るという噂が流れていたからです。イエスはその病人を見て言われました。よくなりたいか。38年も病気に苦しんでいたのです。治りたいのが当たり前です。ところが、その当たり前が問題です。素直に、はい、治りたいです。と言えなくなっていたからです。弱っていて水が動いても自力では水に入れません。みんな我先に入ろうとして私を助けて入れてくれる人などいません。と、言い訳ばかりを並べ立てました。よくなりたいかと言われたイエスの呼びかけに対して彼の答えはあまりにも絶望的でした。私たちもしばしばそれと同じようなことをしていないでしょうか。やってみないうちにああだからこうだからと否定的な言い訳ばかりが先に出てしまいます。それでは決して前には進めません。それでもイエスは彼を励まして言われました。さあやってみなさい。起きて床を取り上げて歩きなさい。イエスの言葉がやっと彼に通じました。彼はすぐさま起き上がって歩き出しました。その日は安息日で、ユダヤの律法ではどんな作業もしてはいけない日でした。それを見たユダヤ人の指導者たちが、今日床を畳んで起き上がるのは安息日律法違反だからやめなさいと言いましたが、彼の耳には入りませんでした。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのですと言って一歩も引きませんでした。ユダヤ人の指導者たちは執拗に彼に尋問しましたが、彼はますます勇敢にイエスを支持するようになりました。イエスの言葉に一歩従った時から自分の中で素晴らしく大きな変化が起こり始めることがわかります。それはあなたにも起こります。